南カリフォルニアからこんにちは。元字幕翻訳家で映画が大好きな英語コーチ、塩浜直子です。映画、テレビドラマ、洋書を通じて英語を楽しむヒントを毎週金曜日の午後5時にお届けしています。今回は私の英語人生の中でも忘れられない、字幕なしで映画がわかるようになった瞬間についてお話しします。私はかつて日本にいた頃、映画の字幕翻訳家の仕事を10年やっていました。だからこそ日本語字幕の限界も知っています。英語字幕には1秒4文字という厳しい字数制限があるんですね。だからその1秒4文字の中にセリフの意味とか感情とか背景までを凝縮するってことなんですけども、それがもう至難の技なんですよ。まあ、訳しきれないことがいっぱいあって、いろいろね、たくさんこぼれ落ちてしまうんですよね。まあでも逆に言えば、その1秒4文字に凝縮するっていう作業こそが字幕翻訳家として一番手応えを感じる部分でもあるわけです。ただ心の底でね、私はずっとこう思ってたんですよね。だからいつか字幕というフィルターなしでね、映画を英語のまま丸ごと楽しめたならどんなに楽しいだろうって思ってたんです。で、2009年にサンディエゴに移住して、5年ぐらい経った2014年の元旦なんです。これもう忘れもしないんですけれども、家族で映画館に行ったんですね。で、ディズニーのアナと雪の女王、英語の現代はそのフローズンっていうんですけれども、それを見に行ったんです。で、映画館ではもうもちろん字幕もね、吹き替えも出ませんから、英語の音声だけなんですよね。でもその時私はもうそんなことすら忘れて、もうアナと雪の女王のストーリーに完全に没頭してたんですよね。レリーゴーを歌うシーンとかも、キャラクターのやり取りもちゃんと心に届いてくる、ね、で、映画館を出た時にハッと気づいたんですけど、あ、字幕なしで完全に分かったって思ったんですよね。もうその瞬間、結構じわーっと感激がね、込み上げてきました。これはその努力で手に入れた技術っていう感じではなく、そのコツコツと英語に触れてきた習慣の積み重ねが実った瞬間だなと思ったんです。まあ、ちなみにディズニー映画っていうのは本当に聞き取りやすいです。発音がクリアだし、スラングも少ない、英語字幕なしでのチャレンジに最適ですよね。まあ、とはいえですね、私は将来生まれつきっていうか完璧主義の嫌いがあるので、家で見るときはもう必ず英語字幕を出して見るタイプなんですね。聞き逃したくないとか、意味を取りこぼしたくないっていう思ってしまうんですけれども、ただこの映画館でね、フローズン見たときは、そういうなんて言うんでしょうね、心の鎧みたいなものを外して、もう楽しもうみたいな気持ちで行ったんですよね。だからその耳と感情と背景知識だけでもう十分映画を楽しむことができた、ね、心から楽しむことができたってことなんですよね。なんかこの体験で気づいたのが、リスニング力っていうのは、そのただ耳がいいとか聞こえるとかじゃなくて、耳でキャッチする力と、その文脈とかね、背景を理解する力と、登場人物の感情を汲み取る力、この3つが揃って、やっとその本物のリスニングになるんじゃないかと思ったんですよね。で、もう一つですね、この体験から実感したのは、その英語っていうのは、その勉強じゃなくて習慣だっていうことなんですよね。実はこの2014年の嬉しい元旦のね、出来事の後に、英語を教える国際的資格のテソルの講義を受け始めたんですね。で、受け始めて2年間の猛勉強を経て、なんとか無事に資格を取ることができたんですけれども、もう私にとってはもうね、もう大変な2年間だったんですね。もうちょうど今から10年前になるんですけれども、もうよくやった自分って、もう本当に褒めてあげたいですで、私の場合は2年でしたけれども、やっぱりこのある一定の期間ね、もうかなりの圧をギュッとかけて英語まみれになるっていうのは、すごく効果的だなって私自身は感じました。もう嫌でも映画漬けに自分をするってことなんですよね。で、アメリカに住んでいたとしても、頭の中はね、日本語がどっしりと腰を据えているから、意識しないと、努力しないと英語は上達しないんですね。前回お話しした英語でのね、丁寧表現のこととか、英語を第二言語として学ぶ人には母国語、つまり私たちにとっては日本語ですけれども、その日本語の活用が効果的であることなど、もうたくさんの気づきがその勉強期間にあったんですよね。いや、英語ってもう奥が深いって感動して、もともと英語好きなんですけど、ますます英語が好きになっちゃったんですよね。 まあ、それに関してはまた別の放送でお話ししますけれども、まあ、私はそのね、元旦の嬉しい経験の後も、テソルの四国を取った後も、もう好きだから、もう毎日あの洋書を読み、オーディオブックを聞き、英語字幕で映画とかテレビドラマを見ています。もうだから英語に触れることを特別な時間ではなくて、もう日常の一部に変えていったんですよね。で、毎日触れていれば、英語がだんだん空気みたいになっていきます。ね、洋書のオーディオブックを聞くのも歯磨きみたいに、あの聞かないと気持ち悪いってレベルになるんですね。ね、今回のお話が、ね、あなたにとって、あ、自分も変われる瞬間が来るかもしれないっていうね、小さな希望の光になってくれたら嬉しいと思います。で、映画ドラマ洋書を使って自然に、ね、英語に触れてコツコツと英語力を磨いていくヒントが詰まった無料プレゼントを6月23日、ね、あと3日後ですね、から公開しますので、どうぞお楽しみに。最後まで聞いてくださってありがとうございました。 Have a wonderful day!